おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
というわけで、生きる語っておっても、志村さんの名演技が、志村隆さんの名演技が見えてきて、はい、で、一番最後、白黒映画ですが、夕焼けの中で小さな公園を、渡辺を思い出した部下が見下ろしているという、おはようございますな。
もう一回見ないとダメですね。若い頃見てもなんかちょっとピンとこなかったのかもしれない。いやい
や、もうね、ものすごい情報量だし、ものすごい熱源を蓄えてるんで、一度や二度で通過できないんですよ。黒沢の映画っていうのは、
はい、
それぐらいすごい作品なんですよね。あの、がん進行の、その志村が演じた演技のリアルさ。実存主義。人間は何に命を使うかっていうことを求め続ける、うん、サルトルが言った言葉なんですが、
はい、
そんなのも黒沢が描いてますよ。生きる中でね、うん、小さな町の公園を作るために彼は信仰眼でありつつもついに成し遂げるっていう人間の尊厳、それは誰も見てなかったけど確かにあったお話ですという、これはもう世界的に大評判なんですが、今一つだったんでしょうね、黒沢さんにとっては外国での評判が。
お、
俺そう思うのよ。
お、
受けた理由は分かってんだ黒沢さん、
うん、
志村に命じたあのリアルな演技、リアルに人間を描き出す、リアルが根本じゃないと。それと頭かすめるのは羅生門の成功だよね、
はい、
やっぱさ、時代劇の格好をするとさ、外国人って見るんだよ、侍侍とかって言いながら、
はい、
侍バッと出すか
バッと、
うん、それで橋本また呼ばれちゃうんだ、
はい、
何でしょう、もう一本作るぞ、来年作るぞ、
うん、
これから脚本書くからお前叩き台だけ作れ、あのどんな物語にしましょうかって聞いたら、黒沢が生きるで受けたからリアルで行こう、リアルで。例えばさ、侍の一日、
うん、
ある侍が朝起きて朝飯食ってお城行って、昔の侍3時ぐらいに家に帰ってきたらしいから、日のあるうちに、とにかく侍の一日ってのは調べろ、一番の謎で、調べても俺も調べたんでよくわからないんで、昼飯なんだよ、
うん、
侍、あれ昼飯どうしてんだ侍ってのは、弁当持っていくのか家から、うん、それとも出前取るのかな、お城で出前は取らない、あ、そうだ、侍食堂とかっていうのはあるのかな、とにかくお前はさ、資料読むだけ読んで、侍の一日、特に昼飯はどうしているかっていうのを調べよ、
うん、
これで調べる橋本、
はい、
これ東方の文芸部も手伝って、国立図書館からなんから一生懸命侍の一日調べる、ところがわからないんです、
うん、
昼飯どうしてるのか、うん、でだんだん分かってきたのは、江戸の中期ぐらいにお昼の習慣ができたみたい。
へ
ー、日本人は大体それまで1日2食だったという、
はい、
ということは時代劇作りたくてもそれを守らないとリアルさはなくなりますよ、うん、何年ぐらいの物語ですって言わないと、ぐずぐずぐずぐず黒沢が昼飯どうしてんのかなとまだ言うもんですから、
はい、
橋本青年怒っちゃう。黒沢さん、我が国にはね、事件の資料はあるんですよ。忠臣蔵が何月何日だったとか。でもね、生活の出来事は記録がないんです。黒沢さん、その、リアルもいいけど、できないんすよって。
うん。
実は、橋本の中にムラムラするものがあって、
はい、
それは、この人はどこまでも文学で人間を考えてる。日本人が好きなのは、講談だよ。
ほう。
時に元禄15年12月14日。江戸の風を震わせて響くは山狩遊戯の陣太鼓。しかも一口に三流れ。思わずハッと立ち上がり耳を澄まして太鼓を数え。おお、あ、功労主の討ち入りじゃ。これだよな。もう全部覚えたから今。うん。映画にするんだったら講談の要素がないとダメなんだ。ったら口も聞かない。黒沢さんとは。人間、戦いですよな。物事作る。何日かして。昼飯がどうなったかわからないっていう黒沢が突然、おい、橋本、弁当の話はやめた。あの、侍がほら、武者修行に出るって言うじゃねえか。あの時にずっと金持ってるわけじゃねえから、あら、侍ってのは一体どんな風に諸国を旅していったのかな。
うん、
まあ、大体道場ですよね、
はい。
道場破りと称して行って、勝ったら行くばっかのお金をもらったり、食事をさせてもらったり、橋本そこまで調べたらしいんだ。
うん、
武者修行ってやっぱ道場破りとか道場で稽古をつけるとか、師範代に代わってとかってなんかそういうことやってたみたいですよ、つったら、別の時代劇の作家さんが黒沢に、なんやね、用心棒に決まってんじゃねえの。
うん。
諸国を旅する侍ってのは用心棒やってたんですよ。用心棒？そうですよ。あそこで出入りがあるっちゃ、行って、手伝いますからお金くださいっていう。まあそれからね、山辺の奥の方に行くと街なんかねえんでね、盗賊がやってきたりなんかするとほら奉行所遠いから、だからいつも2、3人侍雇ってたみたいですよっていう。うん、それを聞いた黒沢が、百姓が侍を雇う。と、呟いたところから傑作。7人の侍が生まれるのでありまして、くのつみまた明日のマネットの上で。